神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁協会委員長の斉藤純院さん、お越しくださいました。斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマですが、
はい、
絵馬、はい、ということですね。
はい、
はい、絵馬。
そうですね。絵馬といいますと、絵の馬と書くんですけどもね、もともとこの、ね、絵馬というのは神社仏閣などにも見られる、奉納されたものですけれどもね、
はい、
実は絵馬というのは絵で描いたものなくて、本物の馬をね、
はい、
実は奉納したというふうなことが起源らしいんですよね。
そうなんですか。は
い、相当古くにそういうふうなことをしたようなんですね。どうもね、やっぱりこの一番の文献に出てくるのは平安中期頃なものが多いんですけれどもね。
平安時代中期、
はいはい、それよりも古くはですね、まあ、伝承によれば、そのやっぱり馬をそのまま神様に奉納したというふうですね。まあ、どうしてもその馬というのはですね、そこまで、これまではね、この農耕だとか、はい、あるいは運搬とかですね、今の自動車その他ものに変わるようなものでありますよね、戦とかそういうものに非常にその重要とされてきたものなんですね。まあ、ですからね、そう、特別なこの畜獣としてこの神前にそういうものを奉ることによって神威の発揚をこの願ったというわけなんですね。
ま
あ、それがですね、だんだんですね、高価なものですから、あるいは生きてるものですからね、生きてる馬ですから、まあ、ありていに言いますと、こう死んでしまったりするというふうなことなんかね、場合によってはそういうこともあり得るのでですね、これはですね、絵に描いたりしたもの、あるいは作り物をですね、木でね、その馬のものを作ったりですね、
馬をかたどって、
あるいは張り子だとかですね、そういうふうな簡便的なものなんかしてるんですがね、まあ、それから次第にこの絵に描かれたようなものになってきたというふうな変遷があるようなんですね。まあ、こうした絵馬がね、実はね、神社というには非常にその多く見られるんですけども、お寺にはですね、少ないんですね。まあ、それらの意味っていうのはやっぱりね、どうしてもそのですね、絵馬に込められたやっぱりそのね、祈りとかですね、祈願とかですね、あるいは感謝のですね、豊祭というふうに言いますがね、
豊祭、はい、はい、
そういうものによってそのですね、奉納されたことが多いんですね。まあ、そこはそのお寺と寺院と神社の違いが、そのですね、性格的なこのですね、宗教的な違いがこうあるというふうに思うんですけれどもね。
なるほど。
県内最古のですね、絵馬はね、
県内最古の絵馬、
はい、
はい、
元亀3年といいますから、1572年、能代市の釣り方の鶴形神社というのがあるんですね、そこに奉納されてるんですね。
鶴形地域にある神社でしょうか、
はいはい、でね、最近ですね、この秋田城跡からですね、
はい、
出土絵馬が見られるんですね。この発掘されたといいましょうかね。
そうですか。
これ8世紀後半なんだそうですね。まあ、ですから相当古くから秋田でもね、こうした絵馬だとかに祈願を込めてやるというふうなことがあったんだろうというふうに思うんですね。まあ、今日でも神社お参りするときによくですね、お正月過ぎ、この春先までには受験のためのですね、祈願絵馬といいましょうかですね、小さな絵馬にですね、
合格祈願、
はいはい、するというふうなね、祈りを込めたその絵馬を奉納するというのが、この一つのですね、
見られますね、
習わしみたいになっておりますけれどもね、まあ、そうしたその絵馬、小さな絵馬でなくね、もう昔は大きな絵馬、やっぱり本物の絵馬に変えたかったんでしょうね、絵馬という本物の馬に変えて大きな絵馬を、
はい、
この畳1畳ぐらいあるようなものなんかをね、額縁にしたものなども見られますね、
は
い、まあ、様々なものがあるんですね。
大きさも様々、
うん、はい、こうした今例えばですね、この馬を描いたものばかりじゃなくてですね、
はい、他にもあるんですか。
はい、お乳が出ないなどというとですね、お母さんのあのお乳のですね、この出てる赤ちゃんに与えてるようなそうしたその絵馬などをですね、
授乳の
奉納して、はい、
へ
え、そうしたものなんかもね、やっぱり祈りを込めてその、ね、
子育て
にしたいとかですね、あるいはですね、地引き網なんていうの今もあるんです。
量ですね、
これはね、量ですね、たくさんその量ができるようにな
ったらね、と、
まあ、地域の人たちがそういうふうにこの奉納したものなんでしょうね。さまざまなものこの絵馬があるんですね。この
決まりはないんですね、絵馬の絵には。
はい、もうだんだんですね、本当は馬からですね、そうしたそのね、このいろいろな祈りを込めたものとして、この衣装を際立てて奉納するというふうなこと、多分神様がそうやってると見てくれるからじゃないんでしょうか、
ね、神様の目を引くようにさまざまな願いをもう絵馬の絵にして、
はい、
じゃあもう多種多様な絵馬があるということなんですね。
まあ、そうしますと奉納者もですね、もう江戸時代であれば武士から農民までというのはね、非常に幅広いの人々がそのですね、奉納していったんですね。やっぱりこれはそこの神社の人ばかりじゃなくてですね、何かそこの御祭神にですね、由来あるようなのだとか、祈りを込めたものなど、というふうなものがね、このそこに奉納されるというふうな祈願を込めたんですね。まあ、こうしてみますとね、絵馬というのはね、この神社にたくさんありますから、今度参拝された方ご覧になっていただければ非常にその興味深く見れると思うんですけれどね、まあ、呪術的な匂いの非常にこのするものが多いんですね。つまり祈りを込めたですね、
祈り、
先ほど言ったそのね、禁酒なんていうの今もあるんですよ、お酒をやめたいっていうことはね、やめさせるというふうなね、
何を書いてもそこは自分たちの、
はい、
心願を書いても大丈夫なんですか。
はい、
なんか奉献するとか、
はい、
なんか祈りとかなると書いちゃいけないこともあるのかななんて思いますけど、
はい、いやいや、ですね、それはもうご自身のその気持ちで神様に通ずるようにそのね、
そ
書けばいいというふうに思いますよね。
なるほど、
まあ、古い馬を見てますと非常にそうしたところの神社をね、縁起だとかその他どういう信仰があるのかだとかですね、このいろいろな人々の願いなども見ることができると思いますんで、参拝の折にはですね、ぜひ絵馬などもですね、ご覧いただければそうね、いいんじゃないかというふうに思います。
絵馬という存在にね、私たち普段のこうご参拝とかね、そういうことだけじゃない時にはぜひね、手を持って手をかけてね、記入してお届けしていきたいなと思います。さあ、今日もたくさんお話伺わせていただきました。はい、秋田県神社庁教会委員長の斉藤純院さんでした。斉藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神社で願いを、次回は今月の28日にお送りします。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。